こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画妊娠出産リアル体感、プクジョ三子さん呼びましょうか。一妊娠初期編は漫画家直迫直子が自身の妊娠出産にまつわる経験をもとに描いたブログ発のコミックエッセイである。本巻は全5巻構成の入り口として、妊娠の判明から初期に生じる身体的心理的な変化、受診や産院選びといった具体的な出来事を扱う。特徴は妊娠を医学知識だけで整理せず、当事者が抱える驚き、不安、苛立ち、期待、そして夫婦間の認識のズレまで含めて可視化する点にある。作品冒頭にはプレパパへのメッセージも置かれ、妊婦本人だけでなくパートナーが状況を理解するための読み物としても位置づけられている。専門的な医療ガイドの代替ではないが、初期妊娠の生活感と感情の揺れを読みやすい漫画形式で具体的に伝えることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、妊娠初期を喜びだけではない現実として描く本巻の中心にあるのは、妊娠判明後に訪れる感情の複雑さである。妊娠は祝福されやすい出来事だが、当事者にとっては体調の変化、流産への不安、先の見えない生活の変更、周囲にいつ伝えるかという判断が同時に生じる。本書はこうした初期特有の揺れを単なる説明項目ではなく、日々の反応や夫婦の会話の中で捉えようとする。紹介されている目継ぎにも、男の心理、女の心理、さまよえる妊婦、妊婦はデリケートといった章題が並び、身体の変化と対人関係上の戸惑いが切り離せないことが示される。妊娠初期に必要なのが正確な情報だけではなく、自分の不安定さを異常と決めつけない視点でもあることを示唆する。感情を笑いも交えて表現することで、読者はこう感じるのは自分だけではないと認識しやすい。一方で、個人の経験を描く作品であるため、症状や心境を標準的な経過と受け取らず、体調上の懸念は医療者に相談するという読み方が必要になる。次に、産院選びと初診を早期から始まる意思決定として扱う。本書は、妊娠初期を漠然と過ごす期間ではなく、受診先や出産施設を考え始める時期として描く。目次に、産院選び、初めての受診、予定日判明が含まれることからも、妊娠を知った直後の実務的な流れが本巻の重要な構成要素であるとわかる。産院選びは単に近い施設を探す作業ではない。通院のしやすさ、希望する出産の方針、地域の受け入れ状況、家族の支援体制など個々の条件と結びつく判断になる。本書の価値は、こうした手続き的に見える出来事にも、初めて親になる人の緊張や迷いが伴うことを漫画として伝える点にある。また初診と予定日の確認は、想像上だった妊娠が生活上の現実へ変わる契機でもある。読者は選択に唯一の正解があるわけではないこと、早めに情報を集めて2人で話すことの意義を考えられる。ただし、施設の制度、予約事情、受診の目安は地域や時期によって異なる。作品から問題意識を得た上で、現在の医療機関や自治体の案内を確認することが実践的である。さらに、プレパパの認識の遅れを支援の出発点として問い直す。本巻は妊婦の内面を主題にしながら、パートナー、とりわけプレパパが妊娠をどう受け止めるかにも焦点を当てる。冒頭のプレパパへのメッセージや男の心理、さらに反論反省ブログという構成は、妊娠経験が寛大に起こらない側にも理解と行動の課題があることを示している。妊婦は早い段階から体調や気分の変化を日常で引き受けるが、パートナーには変化が見えにくく、実感が遅れやすい。この非対称性を無視すると、何気ない言動や家事分担、受診への関わり方がマスにつながる。本書はそのズレを道徳的に断罪するよりも、笑いを含む場面として提示し、気づきと対話の入り口にしている点に特色がある。支援とは特別なことを一度だけする行為ではない。体調を尋ねる、受診や出産に関する情報を共有する、予定変更に対応する、本人の言葉を軽視しないといった小さな行動の積み重ねである。妊娠初期編を2人で読む意義は、知識の量を競うことではなく、経験の差がある状態で協力するための共通言語を作れるところにある。そして、マタニティマークと周囲の視線から、妊娠の社会性を考える助産師さん呼びましょうか。の初期編は、家庭内の出来事だけでなく、妊婦が公共空間で直面する視線や気遣いの難しさも扱う。目次にあるマタニティマーク、女の敵は女などは妊娠が個人的な身体経験でありながら、周囲との関係の中で意味付けられることを示す題材である。妊娠初期は外見から分かりにくい場合がある一方、つわりや疲労などによって移動や勤務が負担になりうる。マタニティマークは援助を求める可能性を開くが、着用すれば常に適切な配慮が得られるわけでも、本人が必ず事情を説明したいわけでもない。本書は妊婦への配慮を単純な善意の問題に還元せず、 期待と現実の隔たり、言葉にしにくい居心地の悪さを描く読み物として機能する。読者にとっての実用的な示唆は、妊娠の見た目だけから状態を判断しないこと、手助けを押し付けず選択肢として差し出すことにある。また当事者側にも必要な配慮を可能な範囲で周囲や職場と共有するという選択があり得る。本書はその双方にある調整の難しさを身近な場面へ落とし込む。最後に、妊娠あるあるで個別の困りごとを共有可能な経験へ変える。本巻には妊娠あるあると題した章が繰り返し置かれ、妊婦服、実家への期待、帯同、周囲との関係など、妊娠中の小さく見えて切実な問題が扱われる。ここで重要なのは、作品が大きな医療イベントだけを妊娠の本質としていない点である。服の選び方、疲れやすさ、気分の変化、家族からの言葉といった日常の細部は、本人にとって生活の快適さや自己像に直接影響する。漫画の短いエピソードは、こうした経験を整理し、読者が共感や会話の材料にしやすい形式になっている。特に初めての妊娠では、どこまで我慢すべきか、人に頼って良いのかといった判断を一人で抱え込みやすい。本書は万能な答えを提示するより、困りごとが存在すること自体を可視化し、パートナーや同じ立場の人と話す契機を作る。レビューでも、漫画に慣れていない人でも読み進めやすいという受け止めが見られる。情報密度の高い育児妊娠ガイドとは異なり、感情と生活場面を短い単位で受け取れることが、忙しさや体調不良のある読者にとっての利点となる。結論として、本書はこれから親になる2人、特に初めて妊娠を経験する本人と、経験を三大的には共有できないパートナーに適したコミックエッセイである。妊娠初期の受診、産院選び、体調変化、社会的な気まずさ、夫婦間のすれ違いを一つの連続した生活経験として理解する助けになる。すでに妊娠経験のある読者にとっても、当時は言語化しにくかった感情や家族との関係で生じた戸惑いを振り返る材料になり得る。ただし本書は著者の経験を基盤とした漫画であり、医療判断、受診時期、出産方法の選択についての最新の個別的な助言を担うものではない。医学的な不安がある場合は、産婦人科医や助産師などへの相談が前提となる。類書の妊娠ハウツー本と比べた際の差別化は、チェックリストや知識の網羅性よりも、妊婦の心情のひだを夫婦双方の視点に近い形で心を交えながら、支える側にも理解と行動の責任があることを伝えるため、2人で妊娠生活の話を始めるための導入書として実用性が高い。ご支援いただける場合は、モーザコ・ナオコ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。